現在まさに計画の第2段階が進行中ということですが、被災地の健康維持に貢献すべく機構が取り組むというこの大きな意義を掲げていらっしゃる、その現在の事業についてお聞かせください。
はい、私どもは現在地域住民の皆様の健康維持増進にお役立ていただけるようなさまざまな取り組みを行っておりますが、その中で最も力を入れていますのが詳細健康調査です。実はこの健康調査ですが、2種類の調査法を取らせていただいております。一つは市町村の特定健診に参加される方にお声掛けをする形の健診参加型の調査、もう一つは常設健診会場を県内5カ所、そのうち4カ所は沿岸ですが、そちらに設置させていただいて、そちらでより詳細な調査をさせていただく、私どもサテライト型調査と呼ばせていただいている調査です。このサテライト型調査では通常の血液や尿、それから様々なアンケート調査に加えて、心電図、眼底検査、骨密度の検査、内臓脂肪、さらには動脈硬化に関係する超音波、それから脈波、血管内皮機能などの豊富な検査を用意させていただいて、多くの住民の皆様に受診していただいております。第一段階の調査では、実は健診参加型にご参加いただいた方が多かったんですが、この第二段階の調査では、サテライト型調査、この詳しい生理機能検査も含めた検査にご参加いただく方が約半数ということで、より充実した内容のお一人お一人の健康状態に対する結果と、それに対するアドバイスなどをお返しできていると思っております。
この追跡調査、そして詳細二次調査ということでしたが、この結果につきましてはどのように住民の皆さんに還元していかれるんですか？
はい、この調査をただするだけではなくて、その結果をいかに地域住民の皆様、そして地方自治体の皆様等にお返しするかということは非常に重要なミッションと思っております。私ども様々な方法でその還元法について試みてまいりましたが、まず調査にご協力いただいた皆様には非常に分かりやすい、そして詳しい報告書を郵送でお送りしております。また各地方自治体で集団結果説明会を行わせていただいております。すでに延べ60回以上、3000名以上の方がご参加いただいております。また各市町村で行われています健康、それからヘルスケア関係のイベントにもですね、当機構から積極的にブースを出させていただいたり、講師を派遣させたりいただいております。また個別の相談も受け付けておりまして、こちらも集団説明会の後などに開催させていただき、多くの皆様が利用していただいております。また24時間対応の電話相談もさせていただいており、すでに2000件以上のお問い合わせをいただいているところです。また県や市町村、そして保健所、医師会などの皆様への情報提供も非常に重要だと考えております。こちらは定期的な資料提供に加えまして、リクエストをいただいた場合にはそれに沿った情報提供もさせていただいております。また県、市町村、保健福祉関係者の皆様への定期的な説明会も毎年行わせていただいております。また昨年度からの新たな取り組みといたしまして、地域医療情報ネットワークにこの検診結果の情報提供をさせていただいております。具体的には久慈医療圏の北三陸ネットにご同意をいただいた検診参加者の皆様の検査結果の方をお送りして、久慈医療圏の病院に受診された時に健康な時のデータとして参考にしていただいたり、あるいは病院での不要な検査を防いでいただいたり、そういったことにお役立ていただいております。また昨年度新たに看護学部の教職員を中心に市町村支援分野を創設させていただきました。この市町村支援分野のスタッフが各市町村にお邪魔して健康ニーズのヒアリングを順次させていただいております。今まで以上にですね、きめ細やかな地域への情報提供をさせていただきたいというふうに考えております。
実際こういったことをなさっていると、被災地の方にこうより寄り添う皆さんであるというところが言えると思うんですけれども、この被災地に入って思うところで増加傾向 深刻化する疾患などはいかがですか？
はい、実は、被災地を中心とした地域住民の皆様に様々な病気などが増えているということがだんだん分かってまいりました。例えば、被災地では未だにですね、心理的苦痛あるいは抑うつを訴えられる方が多いとか、それからやはり被災地ではどうしても塩分の摂取量が多くなるとか、それから仮設住宅にお住まいの方ではメタボリック症候群の方が増えてしまうとかいうことが分かってまいりました。また宮城県ではなんと妊婦さんの喫煙率が上昇していたり、あるいはお子さんのアトピー性皮膚炎が増えていたり、さまざまな震災の影響が分かってきているところです。で、今後ですね、やはり糖尿病とか、それから脳卒中あるいは心臓病などのですね、生活習慣病の発症が増える可能性もあると思っておりますので、こういったことについてより詳細に調査して、できるだけ早い段階での予防、早期発見、早期治療につなげるような活動を続けていきたいと考えております。
このバイオバンクを活用することというのは大きな希望であり意義があることだと思うんですけれども、今後期待される医療の姿というのは。
はい、この東北メディカルメガバンク計画で構築した次世代バイオバンクをどのようにですね、次世代医療に生かしていくかというのは非常に重要なミッションというふうに思っております。まずこのバイオバンクの資料情報を詳細につぶさに解析することで、日本人におけるさまざまな病気のですね、危険因子、これは例えば遺伝的な体質であったり生活習慣であったり、そういったものを解明することができると思います。例えばある病気の原因を調べるときに、患者さんのデータだけでは十分なことは分かりません、やはりこの東北メディカルメガバンクで集積した健康な方のデータと比較することで、初めてその病気の原因あるいは危険因子というのが分かってくると思います。またこの東北メディカルメガバンク計画にご協力いただいた皆様は、健康な方であると同時に東日本大震災、大津波というですね、非常に大きな災害を経験された方たちでもあります。したがいまして、これからも長く健康調査を続けさせていただくことで、さまざまな病気が起こったり、あるいは検査値に異常が出たり、そういったことが起こることが予想されるわけですが、それによってですね、さまざまな病気、特に生活習慣病や心の病気の危険性の予測法、そういったものを見つけていくことができるのではないかというふうに考えています。で、その先になりますが、このようにさまざまな病気の危険因子が分かってまいりますと、お一人お一人の遺伝的体質や生活習慣などを組み合わせることによって、さまざまな病気の発症の危険度を事前に推定することができるようになると思います。そういった情報を将来皆様にお返しすることで、特に血圧に気をつけましょうとかですね、特に食事に気をつけましょうとか、そういうふうなアドバイスをさせていただくことで、意識変容あるいは行動変容を起こしていただくことで、病気を未然に防ぐ、いわゆる個別化予防が実現できるのではないかというふうに考えています。またもう一つ、もし病気を発症してしまっても、実は遺伝的体質によって薬の効き方結構異なってまいりますし、それから治療法も異なってくることがあります。したがってそれぞれの病気ごとにお一人お一人の体質に合った治療が選択できるような、いわゆる個別化医療にもつなげていけるのではないかというふうに考えています。
医学の進歩発展に大きく貢献するものであるということが伝わってまいりましたけれども、さあ、住民への還元の場ということで、いろいろなイベントなど回を重ねていらっしゃるようですが、今後のイベントなどありましたら。
はい、今後もですね、各市町村での 結果説明会を開かせていただきたいと思いますし、また市町村でのイベントに講師の派遣も積極的に行っていきたいと思っております。また地方自治体、それから保健福祉関係者の皆様への説明会、そして情報提供もしっかりと続けさせていただきたいと思います。また私どもメガバンク通信という会報を作っておりますし、またホームページの方でも様々な情報成果などを発信させていただいておりますので、こういったことにもっともっと力を入れていきたいと考えております。
はい、ここに携わる医療スタッフの方も相当の数いらして頑張ってくださっているということですね。
はい、おっしゃる通りです。現在教職員が30名以上、そしてその他のスタッフが約100名ということで、140名弱の体制でこの事業をさせていただいているところです。現在臨床系のスタッフが内丸キャンパスで、基礎系のスタッフが矢幅キャンパスと分かれております。で、病院移転後にはこれが矢幅キャンパスで一堂に会しますので、本事業の活動がですね、より円滑に進められるのではないかというふうに思っております。また臨床医学講座の研究室もすべて矢幅の方に移りますので、今後臨床系の先生方との共同研究をより円滑に進めることによって、次世代医療につながるですね、さまざまな新しい成果というものを出すことができるのではないかと、そのように考えております。
はい。